アロハ。6月5日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。やっほい。83MHz i&ララ FM より今週もお届けいたします。今宵のお相手は第1週目パーソナリティ湘南在住のシンガーソングライターモンチカです。よろしくお願いします。この番組は毎週火曜夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみくださいということでね、今ディレクターさんとも話してたんですけど、もう6月っていうね、なんか今年異様に早いよねっていうね話をしていて、そうやって改めて振り返ってみるとね、そうか、もう半分まで来ちゃったけど、今年私何やってたかなみたいなね、そんな気持ちにねなりましたけれどもね、もう来年は言語も変わったりとかね、先のことを考えるとなんかこう目まぐるしくこうなってきちゃいますけれどもね、まあ今日一日が、皆さんも私も健康でね、無事であればもうそれでおかげさまでございます。さあ、今週のスポットライトのコーナーはですね、私もちょっと最近健康に気を使いましてですね、お酢、調味料のお酢について、迫ってみたいと思います。そして後半はボイストレーナーモンチカがお届けするラジオでボイトレのコーナー、今週も声のお悩みズバッと解決いたします。またリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。それでは今週も参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、ということでね、まあ私も気持ちは若いつもりではいるんですけど、今もね、でもまあ体は正直でございますよ。だんだんね、こう疲れが取れにくくなったりとかしておりますけれども、なのでね、なんかこうちょっとね、食べ物とかやっぱりこうちょっとね気を使うように、なんか健康志向とまではいかないけど、ちょっと気を使うように、なってきましたね。やっぱり食が人間の体を作っておりますのでね。そんなわけで、そんな中でですね、私がちょっと今、注目しているもの、お酢、調味料の酢でございます。今日はこの酢にスポットを当てていきたいと思います。酢は糖質を含む食材を原料にして、アルコール発酵させた後に酢酸発酵させた調味料のことを言います。主成分は酢酸、酢の酸と書いて酢酸ですね。お酢には酸味が特徴の穀物酢、まろやかな酸味の米酢、これ米酢とも言いますね、コクのある米黒酢、フルーティーな酸味のリンゴ酢など、原材料を別に、原材料別にね、たくさんの種類があります。酢が世界の文献に初めて出てくるのはバビロニアと言われる地域で、紀元前5000年頃だと言われています。その頃の酢はナツメヤシや干しぶどうを使って作っていました。今から4000年前の紀元前2000年頃にはピクルスを作る文化があったのです。そして紀元前4世紀、ヒポクラテスが、酢の抗菌作用に気づき、よく気づきましたね。ね、どうやって気づいたんだろうか。呼吸器の病気や皮膚病の治療に酢を使っていたそうです。また、中耳炎や咳止めとして、酢を使っていたという記録も残っています。中世のヨーロッパでは土地の作物を使っていろいろな酢を作るようになっていきました。イタリアではブドウを煮込んで10年以上熟成させるバルサミコ酢が作られていました。 そして、14世紀頃のヨーロッパでは、野菜と油を混ぜて、酢と塩をかけて食べる現在のサラダのような食べ方が始まっていました。さて、皆さんが気になるのは、お酢の健康効果ではないでしょうか。私もここがね、とても気になるので、調べましたよ。主にはですね、3つの、健康効果が、ざっくりと言うとね、あります。その1、クエン酸とアミノ酸で疲労回復。疲労は活性酸素により細胞が酸化されダメージを受けているため修復が必要な、状態であることを言います。この修復にはアデノシンというエネルギー源が必要です。このエネルギー源を、活性化させるためにクエン酸が役立つのです。また酢に含まれるアミノ酸は血液になったりホルモンや抗体となり体を守る役割を担っています。その2、善玉菌で腸内環境を整える。酢の中でもリンゴ酢は製造過程で発酵をさせているためその中には善玉菌を多く含んでいます。リンゴ酢を取ることで腸内環境が改善されることが期待されますということで、私はね、これが一番ちょっとね、期待してるんですよね。善玉菌で腸内環境。やっぱね、腸内環境を整うとね、肌も整うじゃないですか。これはやっぱね、女性はみんなね、ここにちょっと注目してるんじゃないかなと思いますね。リンゴ酢は、比較的飲みやすくて、リンゴ酢ってドリンクとしてもね、スーパーとかで手軽に買えたりするので、これはね、女性の皆さん、必見なのではないでしょうかね。私も帰り買って帰ろ。そして、その3、血糖値の上昇を抑える。これはね、やっぱり私ぐらいの年代から上の方々、オーバーフォーティーの方々はね、注目なんじゃないでしょうか。酢を使った料理を食べると胃から腸への移動時間が、通常より長くかかると言われており、食後の血糖値の上昇を、抑える期待をされておりますということでね、なるほどね、吸収されるのがこう遅いということですね。そう。このね、作用を使って、この血糖値の、上昇を抑えるっていう作用を使ってですね、私ね、食事の前に、酢を使ったある食べ物を食べてるんです。これは、曲の後に、ちょっと、ご紹介していきたいと思います。その前にね、曲を一曲ね、かけたいと思います。1985年、資生堂春のキャンペーンソングとして起用されました、この曲。大貫妙子さんで、ベジタブル。お聴きいただきました曲は、大貫妙子さんで、ベジタブルでした。さあ、湘南在住のシンガーソングライター、モンチカがお届けしております。今週のスポットライト。今週はですね、お酢でございます。調味料のお酢。ね、について、熱く語っておりますよ。まず、前半はね、お酢の歴史、それからお酢の、まあ、作り方というかね、こういうものよっていう発酵させたものですよという。そんな、話と、そして、お酢の健康作用、についてね、お話ししてきましたけど、後半はですね、今、モンチカがお酢を使って、やっていることというのをお話ししたいと思います。皆さんね、酢キャベツダイエットってご存知ですか？キャベツの千切りをですね、ま、塩もみして、それをさらにお酢につけて、ジャブジャブになったお酢につけて、ちょっと寝かしとくんですよ。半日ぐらい。で、それを、食べると。いつ食べるかっていうと、毎食前、食事をとる前にですね、小皿一杯分ぐらいの、その酢キャベツをね、食べると、さっきもお話したように、その、血糖値の上昇を下げる、それから、腸内環境が良くなるということで、非常にダイエット効果が期待できるということで、やってるんですね。私ね、もう本当にね、今ね、自分史上最強に太っちゃったんです。それで、もう、ちょっとね、本当に、やばいっ と思って、周りの、その同年代のね、ミュージシャン仲間とかを見てても、みんな、やっぱ気を使ってるんですよ。ちゃんと人前に出る人たちだから、自分は人前に出るからっていうことで、見た目とか気を使ってるわけ。で、ああ、私ね、全然そういうの気使ってなかったなと思ってね。若い頃とね、やっぱ気持ちは若いから、気持ちだけは若いから、若い頃と同じ気持ちでいたわけ。食べ物とかもね、若い頃と同じぐらいの量を食べてたの。だけど体はさ、やっぱり代謝も落ちてくるしね。やっぱり運動量とかもやっぱりこう減ってきてるから、やっぱり若い頃よりも今ちゃんと努力をしなくちゃいけないんだって、その食事のことについても学ばなきゃいけないし、運動もちゃんとしなきゃいけないんだっていうことをね、最近もう遅いよって感じですけど、まあでも遅くないと思ってまだ、やろうと思って気づいた時が吉日だと思ってね。で、ちょうどそういうふうにやっぱり自分がアンテナを張ってるとね、やっぱそういう情報に出会えるんですよね。たまたま見てたテレビで、そのスキャベツダイエットのことをね、やってたんですよ。あ、これ、なんか私やってみたいってピンとこう来たんですね。ちょっともう一回、やり方説明しますね。私はね、一回作るのに、キャベツ半玉ぐらい。半玉ぐらいをとにかく千切りにするんですね。で、それを、ジッパー付きの袋ありますよね。それにこう、まず入れます。千キャベツを、キャベツ刻んだやつを。で、小さじ2杯分ぐらいの、塩をパッパッと振り入れて、まず、ジップをビーってこう、ちゃんと締めて、ジッパーを締めて、揉んでください、よく。よく揉んで、しんなりしたら、そこに、200ml のお酢を入れます。結構ジャブジャブになります。でもいいんです。で、入れたらまたジッパー閉めて、またジャブジャブジャブとちょっと揉んで、それを冷蔵庫で半月じゃない。半月も寝かせたら腐ります。半日、半日、寝かせてください。そしたら、まあその日の夜ぐらいには食べられるようになるのでね、ぜひやってみてください。意外とね、美味しいんですよ。さっぱりしてね、秋が来ません。私、今、10日間ぐらいやってんのかな、やってるんですけど、全然飽きなくてね、また、あ、食べよう、みたいな。もうお昼なんかそれだけでいっか、ぐらいな感じになっております。でね、そんなことを始めてるとね、なんかこう、だんだん今まで甘いものが常に家に常備されてないとなんか嫌、みたいな感じだったんだけど、甘いものもいらなくなったしね、なんだろう、結構こう、お肉とかもね、必要以上に食べなくなりましたね。お肉の代わりにお魚にしてみようとかね。気持ちが今度こう、ちょっと健康志向にね、なってきましたね。すごい不思議なもんですね。ぜひね、皆さんもね、スキャベツダイエットを始めてみてください。あとね、私ちょっと面白いこと調べたんですけど、お酢をね、お水でね、割った、お水で薄めたもので、髪の毛を洗うと、髪の毛が柔らかくなるんですって。シャンプーをした後、リンスとかコンディショナーしないで、その、お酢を水で薄めたもので、髪の毛をね、こうちょっと浸して、それで少し、5、6分置いて、それからね、冷たい水で洗うんですって。冷たい水でよく洗い落として、乾かすとサラサラになる。で、ちゃんと乾かせばね、お酢の匂いって飛んじゃうので、そんなに、なんていうのかな、神経質にならなくても大丈夫です。ちょっとね、これも私やってみたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんも、今夜、お試しください。ということで、今週のスポットライト、調味料のお酢でございました。マハロ!僕らは、アロハ!湘南在住のシンガーソングライター、モンチカです。モンチカのミニアルバム時好評発売中 iTunes、Amazon で検索してね。モンチカのラジオでボイトレ。いやー、私ね、 今、ディレクターさんにね、ちょっとシュッとしましたよね、そういえばね、って言われて、ちょっと気分がいいんですよ、私。やっぱり、ね、自分の顔ってほら、毎日鏡で見てるから、そんなにシュッとしたかどうか、わかんないんですよね。だからやっぱね、こうやって、第三者に言っていただくとね、あ、やっぱ効果あるんだ、みたいなね、励みになりますよね。このままちょっと頑張って、スキャベツダイエットをやっていこうと思いますけれども。さあ、ダイエットの話は置いといて、ボイトレのコーナーでございますね。ボイトレ、今日は直接その声のこととは関係ないかもしれないんですけど、まあ、皆さんもその緊張する場面ってすごいこうあると思うんですよね。いろんなことでね。人様の前で何か発表しなきゃいけないこととか、普通の会社員の方とかでもあるでしょ、いろいろプレゼンテーションとかね、そういうのもあったりして、あとやっぱりこう、なんだろう、電車乗ったりとかね、その一歩外に出るだけでもやっぱりこう、人って体が緊張状態になる。で、やっぱりね、生徒さんでも男性の方、特にやっぱ体がこわばりやすいですね。で、とにかく力抜いて力抜いてってほら、肩の力抜いてなんて言うんですけど、やっぱり力抜いてって言うだけだと、で、こう体はい、ブラブラさせてみましょうなんてやるんだけど、やっぱりそれだけで力入っちゃうんですね。余計に力入っちゃうんですよ。抜かなきゃ抜かなきゃって思うから。そういった時のですね、体の力の抜き方、を今日はちょっとご紹介しようかなと思います。あのね、力入っちゃったらね、もう力入れちゃうんです。体に。もう、今入ってる力以上に力入れちゃうんです。もう手なんかギューって握っちゃって、って力むんです。ガーって力入れて、全身に力入れるんです。そして、あ、今自分は力入ってる。全身に力入ってるぞってまず感じてください。で、そこから、ゆっくり手を広げて、ふーってちょっと息を吐きます。そうすると力抜けてくるでしょ？ただ、あ、今力抜けてる。私今力抜けてるな。あ、抜けてる抜けてる抜けてる抜けてるって、力が抜けてるのを感じるんです。そうすると、力が抜けた状態になります。抜かなきゃ抜かなきゃって言っても、手なんかブラブラブラブラしたってね、ダメなんですよ。なのでね、力が入ったらまずもう逆のことをする。もう力をわざと入れちゃう！ガーって。っていうのをね、やってみてください。この間高校生の子とかも、私高校でも歌を教えてるんですけど、高校生の子でもね、なんか、いい姿勢をしようと思うと力が入っちゃうんです。そういう時ってどうしたらいいですかって言われて、最初ね、じゃあちょっと力抜くように体ブラブラしようって言ったんですけど、やっぱり、ちょっとピンとこなかったみたいで。で、今のこの力をグーってじゃあ、わざと入れてごらんってやったら、あ、力抜けましたってなるんですね。だからね、ぜひ皆さんもね、どっか外に行ったり、何かちょっと自分が今、なんか体こわばってるなと思ったらね、一回力を入れてみてください。そこから、ゆっくり力を抜く。ということをね、ぜひ試してみてください。では、ここでモンチカの曲一曲聴いていただきましょう。ちょっと久々ですね、この曲、かけてみたいと思います。モンチカの代表曲でございます。モンチカで、時。
夏の終わりの太陽、緑をとって僕と交差する、うん、坂道を一息に駆け降りれば初秋の空も走る。線路沿いの金網は誰かの命守ろうとしている、うん、どれだけ歩き疲れてもきっと明日も泣いて笑うだろう。こんな風に毎日が晴れた空ならまでも続くように夢見てた頃は夢のように過ぎ去っても僕らは時に揺られ変わってゆくけど
ターテイメント。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told.83MHz I&うらら FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をご案内いたします。I&うらら FM ホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームから、例えばね、モンチカのラジオでボイトレのコーナーでしたら、ラジオでボイトレのコーナーの専用タグがありますので、そちらから簡単に書き込んでいただけます。また、番組の Facebook ページでは各パーソナリティによる放送後期やオフショット、お知らせなども掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。さて、ここで、モンチカからお知らせがございます。来月になりますけれどもね、7月7日、七夕様の日ですね。土曜日、私の地元、茅ヶ崎、南口にあります、南口から徒歩10分のところにあります、歌うたいのいるお店、パパッチというライブカフェでですね、モンチカのバースデーワンマン、いくつになったか聞かないでね、というね、そんなイベントを、やります。こちらにもね、ゲストで、出ていただいたことのあります村上徹くんがねピアノを弾いてくれたり、居合武史さんという、素晴らしい、ハーモニカ奏者の方にね、来ていただいてハーモニカを吹いていただいたり、普段のライブとはね、違う、モンチカを、ご覧いただきたいと思います。でね、投げ銭ワンマンなのでね、お気軽に来ていただければと思います。18時オープン19時スタートになっております。お問い合わせはですね、茅ヶ崎パパッチ09030904740 09030904740でございます。深夜なのでね、明日以降におかけいただければと思います。さあ、今週の放送はいかがでしたでしょうかね。ダイエットにお酢はいいよということで、まあ健康のためにね、お酢はいいですのでね、ぜひ、リンゴ酢私飲もうかなと思っております。まあもちろんスキャベツダイエットもね、続けながら。で、停滞期がね、1ヶ月ぐらいすると来るんでしょうね。私そこを頑張って乗り越えられるかしら。ちょっと頑張ってみたいと思います。モンチカへの励ましのお便りも、お待ちしておりますよ。さて、ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また、再放送が深夜にもございますのでね、ぜひお聞きください。さて、来週の放送は、5月じゃない、6月12日、火曜日、担当はこの方です。
第2週目担当パーソナリティの自転車大好き、食べるの大好き、俳優の榎木夏実です。明るく楽しく第2週目をお送りします。お楽しみに。
俳優の榎木夏実さんです。ね、新しいニューカマーの方もそろそろ慣れてきたかな？ね、またイベントでね、早くお会いしたいなと思っております。さあ、今週のお相手は第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライター、モンチカでお送りいたしました。来月もお耳にかかりましょう。番組は来週もあるよ。それでは皆さん、アロンハー
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。